宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード45。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。キャー、皆さん、英語のクラス、数学のクラス、2018年秋セメスター無事終了しました。ヒェー、ヤッホーイ。あー、嬉しい、終わった、ついに終わりました。いやー、よかったです。ほんと疲れた今学期あの期末テストが先日ありまして、まだ最終の成績は出ていないんですが、まあ、おそらく年内には出るのかな。だから、まあ、テストがどうだったのかとか、まあ、あのトータルのグレードはどうなるのかというのはまだわからないんですけど、もうね、ひとまず終わったことでもうこの解放された感が半端なくてもうヒャッホーイって感じですね。あの特に11月後半からは英語のクラスで大きな課題の提出があったりとか、あと期末テストに向けて準備をしなければならなかったりして、まあ、それでもね、週末土日どっちかは出かけたりとか何かしたりって、まあ、意識的に行動してたんですけど、いつもどこかで、頭の中のどこかで、ああ英語の課題やんなきゃ大丈夫かなって、常にストレスを感じていたんで、もう終わってくれてほっとしています。で、最後の2週間はね、もうなんかいろいろな忙しいことが重なって、本当にもう久しぶりの睡眠不足だったんです。だから最終日、マスの数学のテストだったんですけど、それが終わった日の夜はね、もう久しぶりに何の心配もなく早く寝て、いやー嬉しかったですねでもその日、もう今日はね、ビールとワインを飲むぞなんて意気込んでたんですけど、ビール一杯、ワイン一杯でもう限界ってなって寝ましたねいや、何はともあれお疲れ様でした自分イエーイ。年明け来学期についてはね、全然何も考えてないんですよ。どうしようかなと思って、まあ、いろいろやりたいこと、挑戦したいこととかもあるので、まあ、ちょっとこの年末年始で考えをまとめたいなと思っています。さて、今日のエピソードでは、冬休みの計画についてお話ししたいと思います。まあ、というかね、全然何も考えてなくて、まだ今日このポッドキャストで話しながら考えようかなって感じです。はい、その他アメリカあるあるマイフェイバリットも予定しています。それでは本日のポッドキャストスタートします。はい、冬休みスタートです。イエーイ、ヒャッホーイ我が家は子供はいないんですけど、夫が学校で働いているので、夏休みとか冬休みとか、まあ、春休みとか大きな休みの季節になると、うちもよっしゃ休みだぜってテンションが上がるんですけど、皆さんは今年の冬休み、まあ、あと年末年始はどんなご予定ですか？家族で集まったりとか、どこかにお出かけしたりする予定はありますか？うちはですね、まあ、とりあえず決まってることといえば、年末から年明けにかけてサンディエゴに行ってきます。やったー、サンディエゴ大好きなんかね、もうこの時期毎年恒例となりつつある、友達のマット・ハリーカップルと一緒に過ごします。もうこの2人私大好きで楽しみだなと思って、今回はね、うちの夫婦と、あとマットとハリーと4人でサンディエゴで何かしたいなと思って、何かあるかなとね、今探してるんですけど、何ですかね。バルボアパークってめっちゃ大きい公園がサンディエゴにあるんですけど、公園っていうか、なんて言うんだろうね、あそこ動物園があって、ミュージアムがいくつも敷地内にあって、本当にもうすごい広い敷地なんですけど、私1回2回行ったかな、好きなんですよね、あそこ。なんかすごい建物も綺麗で、なんか面白くてワクワクするんですよ。でね、見てみたらホリデーフードトラックフェスティバルとやらが ずっとクリスマスから年末にかけてやっているみたいなんで、まあ、バルボアパークに行ってこうブラブラ歩いて回るのもいいなとか、あと前友人におすすめされたのがサンディエゴの海沿いを走るコースターっていう列車があるらしいんですけど、それでちょっとこう北の方に行ってみるっていうのもあって、それもいいなと思って、なんか海沿いの列車とか乗ってみたいなと思って。でもまあ、マットもハリーもその友達たちもね、サンディエゴ出身なので何度も乗ってるのかなと思って、その電車、まあね、ちょっと聞いてみようかなと思います。だから今回のサンディエゴではね、ゆっくりもしつつ、まあ、どこかに出かけて何かしつつ楽しい時間を過ごせたらいいなと思っています。あとですね、そのサンディエゴ車で行くんですけど、行きはノンストップでサンディエゴまで行っちゃうんですけど、帰りは LA よりも少し北のどこかで一泊したくて、まあ、それについてもまだ何にも我々夫婦決めてないので、まあ、どこかなんかいいところないかなって探してます。なんか今回の、ね、旅行ではこうおしゃれなものとか綺麗なものとかね、アートとか何かそういうの見たいなってへへ思ってます。はい。でこのサンディエゴ行きぐらいしか決まってなくて、あと私の予定がちらほら入ってたり的な感じなんですけど、そうですね、あとはやっぱちょっと近場でいいからハイキングに行きたいなと思ってて、もうずっとねハイキング行ってないんですよ。ちょっとこう自然不足というか、こう自然の中でこうマイナス4を感じる不足なんですよ。だからうん、そうしよう、絶対行こうと思います。 Yes。 あとはねキャンプね、冬キャンプも一泊近場でいいから行きたいなって思ってます。今ってカリフォルニアキャンプファイヤーできるのかな、火事がねやっぱ今多いんで、冬キャンプでね焚き火ができないと死んじゃうからね、できるならどっか行きたいなと思います。ちょっと調べなきゃ。クリスマスの週末あたり、あてかもう今週末なのか、行きたいな、考えましょう。うん。あとそれから1日、どっか1日はね大掃除もしたいなって思ってます。普段全然掃除しっかりしてないんで、ちょっとねここらで一度しっかり掃除をしようかなってね。うんうん、うちね夫婦揃って掃除苦手なんでやらなきゃですね。模様替えとかねちょっとしたいですよね。まあ模様替えするほどのスペースも家具もうちにはないんですけどね、でもしたいですね。あとはそれからズンバ、そう、私スポーツジムでズンバのズンバエクササイズダンスのねクラスを取るの好きなんですけど、ここ1ヶ月ぐらい全然行けてなかったので、またこの冬休み中に再開しなくちゃと思ってます。もう踊ってなくてね、体がなまっているのが分かるんで、早く踊りたいなと思ってます。それからね何しようかね、あと何かねローカルイベント的なものを検索して、なんかその地域でやってる何か行きたいなと思いますね。なんか面白そうなのないかな、調べよう。うん。あとはうん、で前回のエピソードでも少し話しましたが、今年2018年の振り返りとか、あと来年のことを考える時間も作らなきゃですね。そのこう1年でやりたいこととかね、目標を決めたりとかするの私大好きな人間なんで、2019年どんな年にしたいかをゆっくり考えます。皆さんは来年の計画とかもう立てましたか、立て始めてますか。でもしもねこれを始めたいとか、こんな習慣を身につけたいっていうものがもしももうあるのであれば、まだ2018年ですけど、どんどん始めちゃった方がいいですよ皆さん。よし来年から始めようとかって思いがちですけど、もしももう何か決まっているのであれば、今年中にスタートさせると年が明けたらもっとスムーズに進みますよ。私もねいくつかもう考えていることがあるので、来年を待つのではなく行動に移していきたいと思います。ワクワクしますよね、ちょっとこう先のことを考えるのね。はい。来週のエピソードもしくは再来週のエピソードで今年の振り返りと来年の抱負的なものを話そうかなと思ってるんですが、リスナーの皆さんもぜひ今年の出来事でも来年挑戦したいことでも何でも構いませんのでシェアしてください。自分でいろいろ考えるのも好きなんですけど、周りの人の話を聞くのもとってもいい刺激を私受けます。なのでお待ちしてます。はい。 ということで今日は全然まだまとまっていない私のこの冬休みの予定、まあ、予定というかね妄想についてお話ししてみました。また何か面白い出来事があったらねご報告したいと思います。アメリカあるある。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんがうんうん、そうそうわかる、あーそれよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、じゃん、安かろう悪かろうが笑えないほど悪かろう。あるあるあるある。はい、これあの安い商品がめっちゃ品質が悪いっていう話なんですけど、あのねまあねこれ全体的に言えることで、でそもそも私がもともと貧乏症でケチな性格なので、高い商品と安い商品が売っていたら基本的には安い方を選んでしまうんですよ。それでね結構あの失敗をしていまして、であの昔からねうちのお母さんに言われてたっけなと思って、あんたはね安物買いの銭失いだよってはいその通りですっていう感じなんですけど、あのこれがあのアメリカに来て本当にそれを実感しているわけです。で本日はそういうお話なんですけど、一番最近ではねアメピンを買ったんですよ。あの髪の毛を止めるピンね、アメピン。でしかも別に1ドルショップとかのものではなくて、普通のあのこういろんなものが売っているお店で1ドル99セントだったの。まあそれでもねそのお店の中にあったアメピンの中では一番安かったんですけど、でねそのアメピンがもうねこんなにダメなアメピン存在するっていうぐらい質が悪いんですよ。信じられないくらい本当ダメ。この時代にね前髪が止まらないぐらい弱いアメピンって存在すると思ってでさあの女性の方ならわかると思うんですけど、アメピン使おうと思ってこうピンにこう指を挟んで広げるじゃないですか。で古くなってきたり安いものだったりするとこうそのアメピンがねじれてこう X に開いちゃうの分かりますか。で一度ねじれちゃったらなんかもう元に戻らなくてちょっと使い物にならなくなるっていう、その X 現象がねその買ったアメピンのほとんどで起こるのもう完全に1ドル99セント無駄にしたよねっていう。もう全然なんか開くのにも X になっちゃうし、なんかどうにか開いてこう髪の毛を止めたと思ってももう全然弱くて止まんなくて。で基本的にアメリカはその髪の毛のアレンジ系の小物アレンジする小物の質って悪いですよね。まああの普通にねめっちゃお金を出せばいいもの買えるかもしれないですけど、その辺に売っているそのヘアアクセサリーってすごい質悪くないですか。まあ、あと代表的なところで言うと髪の毛を縛るゴムですね。私は普通にあの黒のただのゴムでいいんですけど、ただ1個に縛ったりとかお団子にしたりとかするだけなんで特に飾りも いらないし。でもねそのアメリカで売っているその髪の毛のゴムってもうなんでこんなに質が悪いのっていう感じなんですよ。あの1ドルショップとかではもうこうその輪っかになっているタイプのゴムが50個とか入って1ドルで売ってるんですけど、あの使い物にならなさね、もう激しく使えないですよね。あれ買ったことありますか皆さん。もうね1回目だよ、初回初めて使おうとして髪の毛を縛ろうとしてゴムをこう手でグイって広げた途端ブチって言って切れるからね何それみたいな、こっちが切れるわと思って。で私はもともと輪になっている長いゴムじゃなくて輪になっていない紐状の長いゴムを買ってきて自分の好きな長さに切ってでこう結んで輪っかを作って使う派なんですけど、でアメリカにもね数は少ないんですけど、あの日本の100均のダイソーがあるんですよね。で私たまにしか行かないんですけど、行った時はその輪になっていない普通の、あの紐状のねゴムを買ってくるようにしてます、ダイソーで。本当そうダイソーといえば 日本の感覚だとちょっとした日用品とか消耗品とか、まあ、特にあのその高品質を求めないものとかはダイソーとかの100円ショップで十分じゃないですか。まあ、高品質じゃないって言っても最近の100円ショップの進化はすごいからね、なんかいろいろとすごいんでしょ。なんか最近の100円ショップ事情私知らないですけど、でもその考えがねアメリカでは通用しないんですよ。日本でいう100円ショップ、まあ、こっちでいう1ドルショップですね、ほんと使えないものばかりです。文房具とかもう本当に使えたもんじゃないです。あのノートの紙の質はボロボロだし、シャーペンなんてもうキーキー言ってヒエってなるし、芯はボキボキ折れるし、消しゴムはねもう消すんじゃなくてむしろノート汚れてないかいっていうレベルで消えないし、でそうこの前クリップを買ったんですよ。あの書類とかを留めるクリップね、あの普通のごく普通な針金のこうクリップで、私はシルバーのもう本当にシンプルなのが欲しかったんですけど、なんかねカラフルにコーティングされてるのしかなかったんですよ。でね、これもアメリカあるあるなんですけど、なんでこう無駄なねカラーリングとかデコレーションとかデザインとかしちゃうかなっていうやつね。あのただシンプルなやつが欲しいのに、いつも何かねこう無駄な一工夫が施されているんですよ。あの昔のね島村的なやつね、これ誰か分かる人いますかね。あの流行る前の島村、あのファッションセンター島村ですよ。あのこのカットソーかわいいと思って手に取ると、なんか無駄なクマちゃんとかがプリントされているってやつあとそう、あのこのシャツ流行のデザインっぽいと思って、なんかかわいいじゃん、これ買おうかなって手に取ると、えなんでここに無駄なリボンがついてんのみたいなやつわかりますかね。その無駄な一工夫がね本当多いんですよ。でまあ話はそれましたが、その最近買ったクリップも無駄にカラフルで、まあ、無駄なこと仕上がってと思ってたんですけど、まあ必要だったんでとりあえずそのクリップ買ったんですよ。でクリップですよ、そんなにね良し悪しがクリップにあるなんて思わないでしょ。でもねその買ったクリップが微妙なんですよ。なんかすぐに針金の形が変形しちゃってぐにゃってなって、もうねえクリップの品質まで悪いわけって、まあ、驚いたっていうかもう呆れちゃった感じですよね。もう本当全てにおいて安いものはその金額に比例して明らかに品質が悪いんですよ。であのプラスチック製品だったら硬さが足りなくてこうヘナヘナしてるとか、あと色が塗ってあるような製品だと、まあ、その塗装が雑とかね、あとこう接着とかも雑だからグルーがはみ出ているとか、一部接着が剥がれてこうパカパカしちゃってるとか、まあ、そういう商品ばっかで、まあ、極めつけはほぼ大体が1回使っただけで壊れるっていうねまあ要するに本当に安かろう悪かろうっていうことなんですよ。で安いものを買うならね、もう少しお金を出して良いものを買った方がね、まあ、本当にいいなってアメリカでは思います。でもねそれがなかなかできないんですよね私。でまあ毎回安いものを買っちゃって失敗するんですけど、理由はね2つあるんです。私の分析の結果、自己分析の結果、一つ目はまずやっぱり日本の100円ショップをはじめ、その日本にある安くてもある程度の品質をしっかりキープしている商品たちにこう慣れてしまっているので、何を買おうとしてもこれにこんなにお金出すのちょっともったいないなってためらっちゃうんですよ。例えば髪の毛を縛るそのねさっき言ってたゴムを買おうってなって、だって日本のダイソーに行けばいろんな太さのいろんな色のゴムがその輪っかになっていない紐状のものでも輪っかになっているものでもとにかく種類豊富で品質的にも全く問題ないものが100円で買えるじゃないですか。でもアメリカだと1ドルショップのものは使い物にならないし、でもドラッグストアとかに行くと10本ぐらいのその輪っかになっているタイプのゴムが3ドルとか4ドルとかするんですよ。で髪の毛のこのシンプルな黒いゴムに4ドル出すのって思っちゃうんですよね。そう貧乏症なんですはい。だからねちょっとどうしてもこう安いものに行っちゃうんですよ。で2つ目の理由があの 品質を優先させようとお金を払って少し高いものを買ったとしても、アメリカだとそれが満足いく品質かどうかってことがね、ちょっと信用できないんですよね。そのさっきの髪の毛のゴムの話の例えで言うと、まあ、1ドルショップのゴムがダメダメだからといって、まあ、ドラッグストアで4ドルのゴムを買ったとします。10本の輪っかのゴムが4ドル、でもその4ドルのゴムが十分な品質かって言われると、もうねそれは運なんですよ。で、4ドル払ったのにこんな雑な作りなのみたいなね、全然ダイソーのゴムの方がいいじゃんってなるんですよ。で、もうそのね信用が置けない感じがもう全てに対してなので、まあ、もうよく見てね、よくチェックして買わないと本当に失敗するんですよね。まあもちろんね、そのドラッグストアに置いてあるものとかは1ドルショップのものよりかは高品質ですけどね。そう、もう注意ですね。はい、ということで皆さんね、アメリカでは安いものはその分本当に作りも安くできているのでご注意ください。そう、アメリカに来てね、初めの頃はその日本の100円ショップと同じ感覚で、まあ、ひとまず1ドルショップでいいかなみたいなって感じで、なんか必要なものとか買ってたんですけど、もうこれは全然使い物にならないってことが分かって、まあ、あまり買わなくなりましたね、ほとんど。でもそれでもね、急に何か必要になった時とか、特定の何かに数回だけしか使わないようなものは1ドルショップに探しに行ったりも今でもしますけど、でもね最終的に、ああやっぱりもっといいものを買えばよかったなって毎回失敗するっていう繰り返しです。はい、まあ本日のアメリカあるあるね、皆様私の後に復唱してください。安かろう悪かろうが笑えないほど悪かろう。リピートアフターミー。はい、安かろう悪かろうが笑えないほど悪かろう。以上でございます。今週のマイフェイバリット、はい、このコーナーでは最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししています。今日はですね、最近我が家炊飯器を新調しまして、そのお話をしたいんですけど、もともとね、あのうちにあった炊飯器ってめっちゃ古かったんですよ。うちの旦那がアメリカに戻ってきた2010年とかその辺から使っているやつで、一人暮らし用のとりあえずのやつだったから、アメリカのブランドの本当に安いやつだったんですよ。で、結婚して私がアメリカに来てからも、まあ、とりあえずって言ってずっとそれを使ってて、で、まあね、うちそんな良いお米を買ってるわけでもないし、ザ和食みたいなものもあんまり食べないので、そんなにね炊飯器とかご飯にこだわらなくてもいいかっていう感じで、でまあずっとここまで来てたんですよ。でもその炊飯器の中のお釜がそろそろボロボロになってきて、まあいよいよもう寿命かなってなって、でまあ新しく買うことにしたわけです。でそんな話が出てただけで、実際あのこれが欲しいって絞り込んでたわけではなかったんですけど、ある日日系の大きなスーパーに行く機会があって、そこに、まあ、炊飯器コーナーがあるんですけど、あれ今日買っちゃうっていうことになって、それでね買ったんです。で基本我が家はあの買い物をするときにはアマゾンとか、まあ、ネットで価格を確認して買い物をするタイプなんですけど、まあ、しかもその今回は日系のスーパーの店頭で売っているっていうことで、もう絶対値段高いだろうと思ってたんですが、まあ、その場でちょっとアマゾンの、あの価格とかをチェックしたら、そのアマゾンよりも同じだったかそれよりも安かったかちょっとはっきり忘れちゃったんですけど、とにかくいい値段だったんですよ。お買い得だったんです。でしかもそのスーパーで使える商品券が60ドル分だか80ドル分だかもらえるっていうキャンペーン中で、あ、じゃあ買っちゃおうかってなって決めました。いやね、今まで周りから、いや炊飯器はいいやつ使うと違うよって聞いてたんですよ、何度も。でもね、ほらうちはね、お米もそんなその辺の安いやつだし、言うほど変わらんでしょうって思ってたんですよ。だがしかし、あのその炊飯器を買ってきまして、早速炊きたてのご飯を食べてみたんですよ。そしたら全然違うんです、美味しいの。お米はいつもと本当に同じその辺のお米だったのに、 全然違うんです。美味しかったんですよ。炊飯器侮れないなと思って。でその日はね、白いご飯のお供的なね、ちょっとしたおかずと、まあ、お味噌汁っていう、あの老夫婦みたいなメニューだったんですけど、もうねご飯が進む進む、ちょっと感動しましたね、あれは。あとやっぱりね、保温した時の感じが全然違いますね。あの私たくさんお米炊いた時は、その日に食べない分はすぐに別の容器に移して、まあ、保存するんですけど、古い前の炊飯器だった時は、まあ、ちょっと1時間とかでも保温状態で炊飯器の中に放置しちゃうと、もうちょっとこう固くなり始めちゃって、あちゃーっていう感じだったんですけど、新しい炊飯器になってからは保温状態で少し置いてあっても普通に美味しいんですよね。やっぱね、すごいですね、最近の製品は。これって美味しいお米だともっと違うんですかね。あの海外組の皆さんはお米でこだわって買っていますか。もしもね、やっぱりいいお米だと味が違うわよなどというあのご意見があればぜひ聞かせてください。ちょっとアドバイスに習ってお米なんか他の買ってみようかなって。ちょっといい炊飯器買ったからね、なんかお米もよくしようかななんて思っちゃいますよね。うん、でこの新しい炊飯器、同じ白米でもデリシャス、レギュラー、クイック、ハード、ソフトってたくさんメニューがあって、まあね、果たしてデリシャスとレギュラーの違いが私のような凡人に分かるかっていうのは謎ですけど、でもね、せっかくだからいろいろあの目的に分けて使いこなしたいし、そう、今まではね、そういう機能とかオプションとか全然使い分けてなかったんですよ。あのジャスミンライスとかのこう長いお米用のメニューもあるし、ブラウンライスのメニューもあるし、まあ、うちその辺のいろいろなお米も食べるので、ちゃんと使いたいなと思いますね。あの今まではこう、まあ、同じっしょって思って、どんなお米でも適当に水加減だけ調整して普通モードで普通に炊いてたんですよね。だからこれからはね、このテクノロジーの発達の恩恵を受けまして、いろいろな機能を使っていきたいなって思ってますね。あとあのご飯を炊きながら、そのご飯を炊いてるお釜の上で野菜を蒸すことができるみたいなやつもあって、この機能って今の炊飯器普通なんですか？ちょっとよくわかんないんですけど、私遅れてるんで。そのあのお釜の上にパコってはめる蒸し器、蒸し容器みたいなものがついてたんですけど、それもやってみたいなと思って、なんかちょっと私とてもワクワクしてるでしょ？伝わってます？あとね、そもそもお米じゃなくて他の料理に炊飯器を使う系ね、一時期流行りましたよね。なんかケーキとか作るやつ、あとシチューとかも作る人いますよね、炊飯器で。まあそういうの作ったことなくて未知の世界なんですけど、せっかく買ってそういうモードもあるから、いろいろ試したいなと思って。皆さんおすすめのレシピとかがあればぜひ教えてください。チャレンジしたいです。もうね、ここ10年とか日本だとあの良い炊飯器を使おうブームがあるじゃないですか。完全に我が家はそれに乗り遅れていたんですけど、まあね、少し今回分かった気がします、良い炊飯器を使いたい気持ち。多分ね、これが日本だともっといろんな種類が出てますよね、炊飯器は。あのアメリカに来てからご飯はコンロでお鍋とか土鍋とかで炊く派になったっていう人たちの声時々聞きますね。まあ、美味しいですけどね。でもまあ私めんどくさがり屋なんで、やっぱ炊飯器必要だなと思いますね。いや、今回新しい炊飯器買って本当に良かったです。大切に使いたいと思います。アメリカンライフポッドキャストエピソード45、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。皆さんの、ね、年末年始の様子ぜひ送ってください。 宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索をしてください。はい、今日のポッドキャストはね、本当に私 の英語と数学のクラスが終わったってことで、ちょっとテンション私のテンションがね上がりすぎてて、ちょっとうざい系の話し方だったかもしれませんが、終始すいません。はい、それでは本日のポッドキャストはここまでです。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you。